今日はお友達のためにお話を用意しました。みんな鹿児島の桜島という山がボカーン噴火したの知ってる人いる？
お、すごい。
今までで一番なんか、ね、知ってる、ね、火山が爆発したということですけれども、桜島の方の小学校のお友達ってどうかな。みんなの中で学校で避難訓練したことのある人、火事とか、お、ある火事とか津波とか地震とか、そんなこと、その時先生どうやって感じするの？地震とかだったら先生なんて言うのかな。皆さん、地震が来ました。気をつけて逃げましょうって言ったら、どんなふうに言う先生その時、ね、避難訓練とかの時、どういう感じで言うかな。そういう時は、先生、地震です。火事です。さあ逃げましょうって言うよね。先生でもお父さんやお母さんでもそういう時には普段とは違う、そのようにお話をするかもしれません。どうしたと思う？地震です。地震だよ、早く逃げよう。どうしてかっていうと、それはなぜなら命を守らなければならないからです。今日のお話は読んでもらったところなんだけれども、ね、なんて書いてあったかっていうと、こんな言葉が書いてありました。命がけで逃げなさい、命がけで逃げなさいって聖書は書いてあります。ソドムとゴモラという町ですけれども、一体何があったんでしょうか。なんとこの時ソドムとゴモラという町、火山がボッカーンって爆発して、なんと町が溶岩でもう覆われてしまいました。みんな、ポンペイっていう町のお話聞いたことある人いますか？ポンペイっていうお話聞いたことある人いる？知らないかな、ね、今のね、イタリアというところなんだけれども、昔火山が爆発してね、その溶岩で、そして、この、町が覆われてしまって、そして火山灰、火砕流で人がそのままでね、火山灰に覆われて1000年ぐらい後からじゃないかというけど見つかった。そんなことがありますけれども、今ソドムとゴムラという町はまだ見つかっていませんけれども、同じように溶岩がボカーン爆発して、そして町が消えてしまったという、そんな町のお話であります。今日はそこに住んでいた、その町に住んでいたロトさんのお話で、ロトさんという人はアブラハムというおじさんがいました。みんなにはおじさん、どんなおじさんの名前ある？おじさん、どんなおじさんの名前がいるかな。みんなのところにはね、おじさんいると思うんだけど、ロトさんにもおじさんがいました。そしてその、アブラハムさんというおじさんはある時ね、神様の声を聞くんだよね。アブラハムよ、アブラハムよ、私の示す地に行きなさい、あなたを祝福する。なんとそのアブラハムおじさんは神様の言うことを聞いて まだ行ったこともなかったのに、そこに出かけ張って行こうとしました。その時に、おじちゃん、おじちゃん、ちょっと待って。
え？
おじちゃん、神様の声を聞いて、神様がいるところに行くの？じゃあ僕も連れてって。と言ったのが、ロトさんでした。なんと、神様がおっしゃったことに従って、行きなさいというところに行こうとしたアブラハムおじさんを神様はとっても祝福してくださいました。たくさんの家来や宝物を持つようになりました。それとともにおじさんについていったロトさんも神様からいっぱい祝福をいただいて、家来や宝物をいっぱい得ることができました。ところがある時、なんとアブラハムおじさんとロトさんの家来同士が喧嘩を始めました。井戸があって、そのお水からどちらが先に水を汲むのかっていうので、俺だ、いや俺の方だ。それを聞いた時に、神様が私たちを祝福してくださったことは感謝だけれども、ここでは生活しきれない、別れた方がいい、そう思ったアブラハムおじさんは考えました。ロト、私たちの前には右と左がある。ロトが右に行くなら私は左に行こう。ロトが左に行くなら私は右の方に行こう。おじさんが言いました。普通違うよね。普通は、ロト、おい、俺はこっち行くからな、お前向こう行けって。でも、アブラハムおじさんは優しいおじさんで、先にロトに任せました。そうすると、ロトさんはどんな町を選んだかっていうと、賑やかで、楽しそうな、ソドムとゴモラという町を、低地の町を選びました。とても賑やかな楽しそうな町でも、そこには自分さえ良ければいいと思っている自分勝手な人たちばかりが住んでいました。その町の自分勝手さはもうどうにもならない、そのぐらいひどい状況でした。で、神様はその町の様子を探らせるために御使いを二人使わしました。御使いがそのソドムとゴモラの町に入っていくときに、ロトさんはそれを見たときに、どうぞ私の家に来て泊まってくださいってアブラハムおじさんが以前そのように御使いを迎えたことを見てたので、ロトさんもそのようにしました。どうぞ召し上がってください。そうしていると、夜になると、もっと大きいね、開けろ開けろ、お前のところに今日二人客が来ただろう、出せ、そいつらをいじめてやるから。なんと町の人たちが、ちょっと待ってください、そんなことはしてはいけません、大切なお客様なんです、何を言うか、お前は偉そうに。ロドさんがちょっと待ってくださいと時に、町の人たちがそう言いました。そして、開けろ開けろ、ドアがもう破れそうになったときに、御使いがその町の人たちの目を見えなくして、そして言いました。この町を出る用意をしなさい、自分勝手なわがままな町を、この町を神様が滅ぼされます。さあロト、立って妻やあなたの娘や娘のお婿さんたちを連れて逃げなさい。空から 溶岩が、火が降ってくるって。硫黄が降ってきます。その時、娘のお婿さんたちは、何言ってんだ、そんなバカなことあるはずないよって。相手にしませんでした。ロトの家族も、実は、出るのをためらっていました。その時、その時、二人の見つかりは、なんと四人の腕を掴んで、急ぎなさい!そして、後ろを振り向いてはいけません!高い山に逃げなさい!そう言いました。で、四人が、その、ロトと、ロトの奥さんと二人の娘が、見つかりに腕を掴まれて、ソドムとゴムラの町を出たときに、なんと本当に火山がボッカーン爆発して、そしてソドムとゴムラの町が火の海になる。その時にみんな助かったんだけども、逃げる時に後ろを向いてはいけませんと言ったのに、ロトの奥さんは見つかりが後ろを振り向いてはいけないって言ったのに振り向いてしまって、そして火山灰で覆われてしまいました。どうしてロトの奥さん振り向いたんだろうね。なんで振り向いたんだろうね。いっぱい宝物を置いてきたから、これどうしようか、もったいない、あれどうしようかって振り向いたのかもしれないね。まあそんな今日お話なんだけれども、最初見つかりにどうしようかなって思った時に、腕を掴まれた時にどう思ったと思う？びっくりしたと思う。でも今日のお話でみんなにしてほしいことは、神様はとっても優しいお方、いつもみんなのことを温かく守っていてくださるお方、ああしなさいとかこうしなさい、そんなこと私の言う通りしないんだったらって、そんなことをおっしゃらないお方です。そして失敗してもダメじゃないかではなくて、失敗をしても、たとえ間違ったことをしたことがあったとしても、失敗や過ちを通してでなければ学べないことがあるからと許してくださって、みんなを成長させてくださるお方でも、このところはどうかっていうと、グズグズしていてはいけません。早く来なさい。腕を掴んで。
腕を掴んで。早く来い。
そんな風に。どうしてでしょう。それは命に関わることなんだ。なんとかみんなの命を守りたいと神様は思ってくださっているお方。神様はみんなのことがとっても大好きで、みんなのことをとっても大切に思ってくださっている。だから神様がもしみんなの心に強くね、語りかけられることがあるときには、神様の言葉を大切に受け止めましょう。神様がみんなの心に語ってくださるときは大事に受け止めないといけないんだ。そのことを心に覚えていたら、あとはみんなはのびのびと生活してほしいと思います。そして神様の祝福を受け取ってほしいと思います。神様はじゃあいつ語るのかな、いつ語られるの、神様はいつどうやって語られるの。それは聖書を読んだりお祈りをしているときや、それだけではありません。お友達と遊んでいるときも、 喧嘩をしている時も勉強をしている時にも神様は心に語ってくださるお方で、ね、神様が一番みんなの心に語ってくださるのはどうやってるか知ってる？神様の声を語るのは一番神様が語ってくださるのは それはイエス様を通して神様は私はみんなのことを大切に思ってるよ、愛してるよって、はい、男らしのお話はこれで終わるんだけれども、今日一緒に来てくださった親御さん、あるいは大人として召された私たちに、私たちが心に留めさせていただきたいことを短く見て、皆さん今日の16節でありますけれども、どう思われるでしょうか。16節にはこのように記されています。逃げなさい、しかし彼らはためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。腕を掴んだ、それは主の彼らに対する憐れみによるって、このことをどう思われるでしょうか。神様はなんと強引なこと、人の人格を無視し て強引にって、いくら神様でもそんな私は許せない、そうお考えでしょうか。そうでしょうか。神様は本質的にはご自身を、私たちをご自身の形に似せて作ってくださいました。私たちに人格を与えてくださいましたから、あくまで神様は私たちの意思を尊重されるお方だから、人が両親の声に、心に聞こえてくる両親の声に耳を傾けるのではなくして塞いで、自分の思いのままに歩むことがあったとしても、神様はそれを強制的に変えるというようなことはなさいません。人にとって体験というものは成功も失敗も含めて宝物と神様は考えておられる。そして挫折や失敗を通してなければ、それを通してなければ得られないものもいっぱいあると、それに対する代価が必要ならば私が払おうと考えているお方。そして故に私たちが間違いの中を進むことがあったとしても、私たちがどこかで気づいて、そして自分で正しい道を選択することを取り出してくださっているお方、あくまでも私たちの人格を尊重される形で愛を示されるお方。でもこの箇所は皆さん、神の恵みに憐れみによるってありますけど、この箇所は神様が4人の家族の手を握って強引に来なさいと、こういう箇所は見当たらないですね。そこにはアブラハムおじさんの取り出しが、ロトに対する取り出しがあった、そうしたこともあるでしょう。ですから、いろんな形で私たち道が塞がれたりっていうことが、経験が人生においてあるかもしれませんけれども、そうした時に神様に心を向けるものであらさせていただきたい。ましてや強引になんでと思うような、引っ張られるような、そんななんでこんなことがと思うようなことあるなら、それは神様からの私たちに対する特別な愛であり憐れみである可能性があるということ、心に覚えさせていただきましょう。この箇所におけるところの特別な介入、神様の介入とは何であったかというと、御使いを送って、そしてこのロト家族の腕を掴んだことですけれども、これが神の特別な介入でしたけれども、現代における特別な 私たちに対する神の介入とは何でしょうか。これはイエス・キリストを人として神様が送ってくださったということが特別な介入です。神の介入です。町が滅ぼされる、急いで逃げなさいと言った時に花婿たちはどうしたかというと、そう、みんなバカなことだと言って鼻で笑いました。神様の特別の憐れみである、介入である、憐れみである、キリストそのお方は神の御子だと伝えられた時に、今から2000年前の人たちはどうしたかというと、そんなバカなとキリストを退けるだけではなくて、十字架にキリストをつけられました。けれども神様はそれさえも許して、私たちの罪の身代わりとしてキリストを十字架にかけられ、そしてけれども3日目によみがえらせることを通して裁きは終わった、私たちの罪の許しと永遠の命を宣言されました。この厳しい時代における子育てというのは容易なことではないと思います。けれどもしていただきたいのは、あなたと一緒に幼子のために子育て共に重荷を担ってくださり、励ましてくださる方がおられる。イエス様を神様は私たち一人一人のためにも送ってくださった。御使いがロトに対してさっと早くしなさいと言いましたけれども、どうでしょうか。子育て中の中でね、時には早くしなさいとかですね、なんでちゃんとしないのとか、どうしてできないのとか、何々しないの、そう言いながら、そういう中で、この者の寝顔を見て、なんであんなことを言ったんだろうと、もっと優しくできなかった、できたんじゃないのか、そんなことで苦しむ、悩むこともあったりするかもしれません。後で後悔することもあったかもしれません。でも、どうぞ、子育てを一人で、あるいは自分たちだけでしないでください。あなたを助けられる神がおられる。聖書を読んで終わります。16節、するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。神様はここに集う一人一人のことを憐れんでくださっています。お祈りいたしましょう。それぞれこのところ神様の前にお祈りを下げましょう。